罰についてちょっと今日は考えたいと思います。 We're gonna think about punishment. 罰が好きな人、 Who likes punishment? No? 罰を与えるのが好きな人、 Who likes to give punishment? 心引き裂かれる思いで与えてるんだけど、この世の中から罰がなかったらちょっと考えてみてほしいんですね。 So think about this. What if there's no punishment in the world? 罰がなかったら皆さんどうしますか？ What will you do if there's no punishment in the world, in the society? どんな運転をしますか？ How will you drive?ちゃんと規則を守りながら運転するでしょうかね。 will you still follow all the rules and laws? 罰があっても守らない人いるけど。Some people don't even, you know, follow the rule even there, when there's punishment. でお店では買い物をするときにちゃんと払いますか？ When you go shopping, do you pay if there's no punishment? Or do you just walk away with silenceテストの時、学生の人たち、どうしますか？カンニングするしない罰がなかった。 What about when you're writing an exam? Will you cheat or not? Cheat, you know? そういう意味で考えると、この社会って罰があるから結構いい社会でいるのかなって、ね、秩序がちゃんとあるんだなって思いますよね。So when you think like that, because we have punishment in our system, our society has the legitimate order in place, right? ってことは罰って必ずしも悪いもんじゃないよね。罰っていいものなんだ。思いますよね。罰ってやっぱあっていいんだよね。So we can say, you know, yeah, it is a good thing. You know, punishment is a good thing. We should have punishment. でもじゃあ罰を受ける身に立ったらその意見が変わるんじゃないかな。ButMaybe your opinion changes when you are on the recipient. You're the recipient of the punishment. スピード違反でチケット切られて$136 ドル。あれ値上がりしてるのね、いつの間にかね。$136ドル。前まで124だった。もう切られたわけじゃないんですけどね。$136ドルって切られたらどう思いますか？ひどいよねって思わない？あのお巡りさんひどいよねって。そんなに飛ばしてなかったのにって大体言うんですけど。What if you're pulled over for speeding and you know, the officer pulled you over and write a ticket for $136? Don't you think, wow, he's mean? 自分が罰を受けるときになったら突然に罰っていらないよね、ひどいよねって思うんだけども、客観的に見てると罰っていいもんだよねって思う。結構私たち勝手ですね。So when you have to receive the punishment, you think that's a good, bad idea, but whenYou look at objectively, you can say it's a good idea. We're selfish, pretty selfish. でね、これじゃあ神様の罰って考えたときにどうだろう。Okay, then think about God's punishment for on us. 神様が罰するって考えたとき、いや神様って愛の神様なのにひどくない？よく聞きます。神様、愛の神様なのになんでこんなことをするのって。聖書を読んでても言う人いますよ。なんでこんなことをするの？ひどいよねって。私たち思うみたいね。You know, when it comes to God, you know, people, I hear many people saying, God is a God of love, and why does He do certain these mean things to people? When it comes to God, people think that He should not be punishing anybody. で、まあ、旧約のシリーズ見てね、今、エデンの園にまだ私たちいるわけですけども、エデンの園で最初の罪がありました。ね、先週話しました。最初の罪がありました。So we're in a series of Old Testament, and we're still in the Garden of Eden. And in the Garden of Eden, there was the first sin. そしてその後、今日の箇所ですけれども、最初の罰があるんですね。And today is the, you know, in today's passage, we see the first punishment.そこで創世記ちょっと開きましょうか。3章の14節から24節。So let's open our Bibles to Genesis chapter 3.Verses 14 through 24. 創世記の3章の14節から24節ね。So I'm just going to read Japanese as usual. 14節から読みますね。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。女はこうせられた。私はあなたのうめきと苦しみを大いにます。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配することになる。また人に仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。さて、人はその妻の名をエバと呼んだ。それは彼女が全て生きているものの母であったからである。神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り、彼らに着せてくださった。神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし、命の木からも取って食べ、永遠に生きないように。そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して、命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。この前のセクションでちょっと簡単に復習します。この前のセクションで、まあ、蛇が出てきます。それがサタンだよという話をしたと思うんですけども、サタンが来てエヴァを誘惑するんですよね。そしてエヴァは神様が食べてはならないと言ってたあの木の実を食べてしまいましたね。So in the previous section, I'm just going to go through briefly, there was a serpent, and I think I explained that it was actually Satan. And Satan came to Eve and tempted Eve, and Eve ended up eating that very fruit, which God told them not to eat. それでそのエヴァが食べて、エヴァが隣にいたアダムに勧めて、アダムも食べてしまうわけですね。And so Eve ate it, and Eve gave it to Adam, and Adam ate too. で、そこに神様がやって来て、お前ら食べたんかって言った時に、アダムはいやいや、そのエヴァがって言って、エヴァのせいにして、エヴァはいやいや、ヘビがって言って、サタンのせいにして、謝らなかった。悔い改めなかったんですね。And then God came and confronted them. When he confronted them, Adam said, well, it's Eve's fault. And Eve said, no, it's the snake's fault.They didn't really apologize, they didn't really repent. で、今読んだ箇所がその後に続く箇所ですね。神様からの、まあ、判決っていうんですか、が下った。And today's passage follows that story, and here we see the judgment, you know, sentencing of God to each party. まず最初に、蛇から始まるんですね。まあ、サタンですね。サタンへの宣告がここにありますね。So he starts with Satan. で、14節を見ると、お前は呪われるよって書いてありますね。And in verse 14, he says, you will be cursed. No, cursed are you, he says. で、どういう呪いかというと、お前は生涯腹ばいになる。やっぱヘビやんって思いたくなりますね。腹ばいになる。で、そしてその後に塵を、生涯塵を食べるって書いてある。ヘビは塵は食べません。ヘビは何食べますか？小動物を食べますね。ネズミだとかウサギだとか、まあ、中には人を食べちゃうのもいるみたいですけれども、ね、塵は食べないんですね。So, what kind of curse is it? He says, you will crawl on your belly. Well, it sounds like a snake. And you will eat dust all the days of your life. Well, dust, snakes don't eat dust. They eat small animals, right? これね、腹ばいになって塵を食べるっていうのは、お前は要は何よりも低くされるっていう、そういう意味合いのことじゃないかなと思いますね。So what God is trying to say is you are going to be the lowest of the lowest. サタンっていうのはもともと自分は偉大になりたい、神を超えたいって言ってた。そのサタンを取り上げて、お前は一番どん底に落ちるよっていうふうに言ってるわけですね。So you know, Satan wanted to be great, greater than even God. So he's, you know, God is taking Satan and said, "No, you're not going to be in the bottom." That's what he's saying. これでその後15節を見ると、そこにあなたと女との間に、そしてあなたの子孫と女の子孫との間に敵意を置くよと。And then in verse 15, he says, I'll put enmity, hostility, between you and the woman and between your offspring and hers. つまり、サタンと人との間に敵意を置く。それだけじゃなくて、その子孫と、お前の子孫、まあ、サタンの子孫、まあ、サタンのままなんですけども、それで女の子孫、これは誰のことを言ってるかというと、イエス様のことを言ってるんですね。女の子孫からこういずれ生まれてくるイエス・キリストの間に敵意が置かれて、そしてその女の子孫がお前の頭を踏み砕く。つまり十字架のことをもうここで言ってるように、十字架によってイエス様がお前サタンの頭を踏み砕いて勝利するよ。十字架と復活を通してサタンが人を滅ぼそうとしているところから人をイエス様が救い出していくっていう、そのことをもうここですでに神様が触れてるんですね。 So he's talking about the enmity between man and Satan, and this offspring of hers is he's referring to Jesus Christ who comes from mankind, but and he's actually referring to the cross and the resurrection through cross.You know, Satan wanted to destroy all the humankind, and there comes Jesus, and he crushed Satan's head by dying on the cross and coming back to life. And by doing that, he saved people. That's the huge victory of Jesus Christ over Satan. So at this point, already God is talking about the cross and salvation of mankind. Hold it!この後に女よっていうふうに言うんですね。女への宣告があります。イブへ、エヴァへの宣告ですね。And then move on to woman, right? これで16節を見ると、もう皆さんもご存知だと思います。ここで出産の苦しみをあなたは味わうようになるっていうんですね。And in verse 16, he says, I will make your pains in childbearing very severe.何のこと言ってるのか僕にはよく分かんないんですけど、多分女性の方は分かると思いますね。出産された方は分かるんだろうな。男性に耐えることもできないあの痛みを女性がゴースルーしなきゃいけない、エヴァのせいなんですよ。エヴァがあの木の実を食べたから皆さんはこんな辛い思いをして子供を産まなきゃいけなくなりました、ね、ここからの、ね、まあ、呪いじゃないんだけども、ね、罪の結果ですね。So because of what Eve did, you know, all the women had to go through this childbearing, painful, that, you know, men cannot stand. You know? So this is, that's her fault, I guess. そしてその後にね、あなたは夫を恋したうが、夫はあなたを支配するようになる。今ちょっと何のことって思いたくなるんですけれども、これ恋したうっていう訳がちょっとあんまうまくないのかな。で、あなたは、ここでエヴァがやったことは、エヴァはアダムに食べなさいよって言ったわけですよね。本当はアダムがエヴァをリーダー、ね、リーダーシップリードするはずなのが、エヴァはアダムをリードしたかった。エヴァがアダムを支配したかった。本当はあっちゃいけないことですね。神様は神、男性、女性という秩序を作られたので、それに反することをエヴァはしてしまったわけですが、それが罪のネイチャーなのかもしれない。で、まあ、ですから女性も夫もお互いに支配したがるわけですよ。ね、すると何が起きてるかっていうと、こう、夫婦関係っていうのがとても美しいはずなんだけども、そのせいでとても複雑になってしまった、ね、この複雑な夫婦関係を私たちは扱っていかなきゃいけなくなったっていう、そういうことが言えるのかな。 And here it says verse 17, 16, Your desire will be for your husband and he will rule over you. It's kind of a little vague, but you know, here Eve wanted to control Adam by making him eat, right?Well, it was supposed to be the other way around. It was supposed to be Adam leading Eve, but Eve tried to lead Adam, and that's part of the sinful nature. So the woman wanted to desire to control man, but man is going to control you. That's what God is saying here. And this leads to the complication in marriage, because marriage relationship is supposed to be beautiful and simple.You know, loving relationship, but because of our sinfulness, we both want to control each other, and hence became very, very complicated. And we have to endure that, we have to deal with that,
instead of just enjoying the relationship, you know. So it all came from this sin of Adam and Eve.
そして男性のに移ります。最後に男性。まあ、だからさっきの女性だけじゃなくてね、もちろん男性も絡んでるこれ結果ですけれども、男性の方に行って、男性にどういう宣告があったかっていうと、男性は働けって、ね、生きるためには働かないか、もう汗水流して働かないといけない。ね、最初エデンの園では何でも食べるものがあった、でもこれからはあなたは自分で働いて、食を得なければいけない。
So in the garden, they had all the fruit, all the food they wanted, but now they had to work to get food. They had to work to live. And
そこから就職活動が生まれてきたんです。
That's when the job hunting started.
これでその後まで見てると、19節見ると、そんでね、あなたは死ななければならない。これはもちろん男性だけじゃなくて、もう全人類に関わることですね。あなたは死ななければならない。
And at the end of verse 19, he says, it's not just man, but all humankind. You must eventually die.
で、まあ、それだけじゃなくて、その先にさらに読んでいくと、23節見てください。23節見ると、なんとなんと神様はここで、アダムとエヴァをあのエデンの園から素晴らしい美しいエデンの園から追放してしまうんですね。追い出してしまうんですよ。
And this is not the end because when you read verse 23, God actually kicked them out from this wonderful, beautiful, perfect garden.
ひどくないって思いませんか？アダムとエヴァ何しましたか？神を呪ったんですか？いや、そこまでやってないでしょ。
Like, isn't that harsh?
Think about what Adam and Eve did. Did they curse God?
Not really.
果物一個食べただけなんて。They just ate a fruit. Just a fruit. サーロインステーキじゃないんです。神様が食べようとしていたサーロインステーキを横から取ったとか、そういう世界でもないんですよ。いっぱいあって、そこのフルーツをただ一個ちょっと間違えて食べちゃった。
He didn't eat the sirloin steak that God was about to eat, you know?
They just ate fruit, one fruit. こんな出産の苦しみだとか死だとか、しかも追い出されて、ひどいよね、神様。どういうのかな？なんでそこまでしなきゃいけないのかな？
And yet, all these sentences, like the pain in childbirth, death, and expel,
Man, he's very harsh. 哀れみないかな。神様の哀れみはどこ行っちゃったんだろうと思います。So where's the mercy? I thought God was God of mercy. Where is mercy in this story? でもね、皆さんこの箇所よく読んでみると、実は神様の愛でいっぱいの箇所なんですね。But if you read this carefully, actually this story is filled with God's love. 愛の行為って聞くと皆さんどういう行為を思い出すんでしょうね。
When you hear the word love, what kind of act do you, what kind of behavior do you comes to your mind?
例えば親の愛、ね、親の愛を考えてみてください。
Think about parents' eye for their children, to their children. Okay?
子供が欲しがるものを何でもあげる、そういう愛を思い浮かべますか？
Is it the kind of love that gives everything they want?
子供が何をしても怒らないで笑顔でもうかわいいねって言って見守ってる、そういう愛でしょうか？
Or no matter what the child does, this parent is just smiling and, you know, oh, how cute. Is that the kind of love you imagine?
違うよね。時々親として子供を愛するとき、時にはやっぱり厳しく教えるじゃないですか。時にはこう罰を与えてもいいから、いやそれは間違ってるよって教えようとするじゃないですか、親であれば。
Like, as you know, if you're a parent, of course there are times that you will strictly try to teach children that you're doing wrong, right? Sometimes they need a punishment to learn that it's wrong.
親の愛っていうと普通に私たちそうやって考えられるんですよ。でも神の愛っていうとなんかちょっと違うんだよね。
So we can naturally think about that kind of love when it comes to parental love, but when we think about God, I don't know why, but the picture changes, right?
不思議と神様は何をしても許してくださって受け入れてくださっていいよいいよって言ってくれるっていうそういう愛を私たち思い浮かべてしまうんじゃないか私たちの多くは
When it comes to God's love, many of us think about the kind of love that you know, no matter what we do, He will forgive and accept and say, yeah, it's okay, I love you anyway.
だから神様の愛と罰っていうのはもう愛入れないものなんじゃないかなみたいなそんな感覚があるんですよね。順序立ててこうリストアップしていくとそうは言わないんだけどそういう感覚があるわけですよ。
So we have that kind of impression. When we start writing that down, it's different, but that's the kind of impression we have. You know, God's love and punishment will not go along together.
でも今日の箇所には神様のとても厳しい愛とそして憐れみの愛両方がこういっぱい詰まってるんですね。
But in today's passage, we see the very tough love of God and merciful love of God packed in the story.
厳しい愛というのは今も見ましたね。So tough love we just saw. Okay? 罰の宣告がありましたね。厳しい愛ですよね。Sentencing of punishment, that was a tough love. そしてそのから追放しました。ね、厳しいですよ。めちゃくちゃ厳しいですね。
And expelled from the garden, that was tough.
Maybe you're not seeing that as a love yet, but it was a tough love. 憐れみの愛どこにあるんだろう。見つけられますか皆さん、憐れみの愛。今日のストーリー。Can you find merciful love in this story? 一つは、
革の衣。One of them is the garments of skin.
21節ちょっと見てください。
Look at verse 21.
神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り、彼らに着せてくださったって書いてある。
Verse 21 says, The Lord God made garments of skin for Adam and his wife and clothed them.
寒かったのかな？いや、そうじゃないと思いますね。
I don't think it was cold in the garden.
彼らは罪を犯しましたね。あの2章の最後の方からにね、彼らは裸だったけど気にしなかった。もうそのこと全然気にしてなかったって書いてある。それで罪を犯したその瞬間に裸であることが分かって、葉っぱで腰の覆いを作ったって書いてありますね。
So, you know, just remember end of chapter 2, verse 24, 25.It says they were naked. At that point, they were naked, but they didn't really care. But at the very moment they sinned, they realized that they were naked and they had to cover their waist.
何が起きたか、罪によって私たちは自分の中で隠さなきゃいけない場所。恥ずかしい部分ができた。で、罪のせいで。罪ってそういうものですね。隠さなければいけない部分が自分に出てきた。それまでは何も隠さなくてよかったのに、罪を犯したその瞬間、私自分で隠さなきゃいけない、人に見られたくない部分ができたということですね。
It means, you know, they didn't have anything to hide until that moment. They were not embarrassed about themselves, but as the moment sin entered, they had to hide something about them. So they had to hide their sin.They were embarrassed about themselves.
それで神様がそれに対してさらにもう葉っぱだからこの段階でまだ葉っぱだけなんですけど神様はさらに革の衣、まあ、ジャケットねレザージャケットですよねレザージャケットを作って彼らに着せてくれたというのは彼らの罪を覆ってくれたっていうそういうピクチャーなんです。
So when God made these garments of skin, it's a leather jacket actually, leather jacket and put them on Adam and Eve, right? That means God covered their sins. That's the act of God covering their sins. The act of forgiveness is here.
だからこれ許しの行為なの。もうちょっと細かく言うと、この皮の衣でしょ。皮って動物のスキンですよね。これを作るためには動物を殺さなきゃいけないわけですよ。当然。動物を殺してその皮を使ってジャケットを作るわけですよね。
So, andWhen you want to make a leather jacket, you have to kill one animal, right? Because you're using that animal's skin, right? So you kill one animal and make jacket out of it.
つまり彼らの罪を覆うために 一匹の動物が犠牲になった。So, in order to cover their sin, God had to sacrifice one of his animals. ここに私たちの罪を負うための犠牲というテクストがあるんですね。And here we see the sacrifice for our forgiveness. で、ここにイエス様の十字架のピクチャーが暗示されもうすでに暗示されているんですよね。一人の人、まあ、ここでは動物ですけれども、命を落として血を流すことによってこの人の罪が許されるっていう、その同じピクチャーがもうここからすでに始まっているわけです。So here it already starts, you know, this, the sacrifice, the, you know, the picture of sacrifice and atonement is already starting. You know, in order to forgive this person's sin, somebody, in this case it was an animal, has to die and shed his blood.
だからこの川の衣を着せてくださった、さらっと書いてあるんだけど、これはもう神様の大きな大きな憐れみの愛の表れなんですね。
So this is just one simple sentence on verse 21, but this, actually this was the huge act of forgiveness on God's side.
そしてもう一つ実は憐れみがあるんですね。
And there's one more mercy in this story.
それはここにあった。それは命の木の保持っていうこと。
There's one more mercy in this story, which is preserving the tree of life. Preserving the tree of life.
24節見てください。
Verse 24.
こうして神は人を追放して命の木への道を守るためにエデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。
It says, after he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life.
ね、もう追い出して、まあ、そもそも追い出した理由はこの命の木から取って食べないようにって書いてありますね。
Like the reason why God kicked them out was so that they will not keep eating from the tree of life.
Right?エデンの園では彼らは命の木から取って永遠に生きることができたわけですよね。でもそれがもうできないようにというわけです。
Like in the Garden of Eden, they could have eaten from the tree of life and live forever, but God is saying, no longer available.
もう人はエデンの園に入れないわけですよ。このケルビムっていうのは、神様の栄光を守る守護の御使いみたいな、そんな感じ。よくいろんなとこ読んでると、あの中に4つの顔を持ってる、なんかへちくりんな、もう神様が作ったものなんですけど、羽があってみたいな。でもそれが、まあ、ガーディアンエンジェルっぽい神様の栄光を守る役割をする御使いみたいですね。
So this cherubim, cherubim is kind of guardian angel, but he's guarding God's glory. Okay, that's what he does.
つまりそれをエデンの園の入り口に置いたということは、そこから罪が入ってきて神様の栄光を汚すことがないように、このケルビムがそこでガードしているっていう、そういう意味なんですね。
So cherubim was guarding at the gate of Garden of Eden so that no sinner, no sin will enter and damage his glory. That's what he did, okay?
だから罪が入っている人はもうエデンの園に入れないわけです。
SoAll any sinners could not no longer could no longer enter Garden of Eden.
でもなんで命の木をわざわざ残しておいたのかな。別にエデンの園をなくしちゃえばええやんって思うんだけども、でも命の木をあえて守るために残しておいたわけですね。
So why did he preserve the tree of life? Like why didn't he just take away the Garden of Eden? Right? He was keeping the tree.
それはいずれ私たち人間が罪を悔い改めて神様に立ち返ってきて、命の木から食べることが、もう一回命の木から食べることができるように、その命の木を取っておかれているのね。
He's keeping this tree so that at, you know, at one point this humankind will repent and be forgiven and come back and be able to eat from this tree once again. 現に聖書の終わりの方を見て神様が新しい世界を作るって書いてあります。それが、まあ、僕らが言う俗に言う天国なんだけど、その新しい世界に何があるの？川のほとりに命の木が生えているって書いてあるんですね。でそこに信じていたイエス様を信じていた人たちがみんなそこに行って永遠にイエス様と住むようになる、イエス様に仕えるようになるって書いてあります。だから永遠にその命の木からもう一回私たちクリスチャン、イエス様を信じている人たちが行って食べて永遠に生きるようになる。そのために命の木が残されているんですね。 In fact, if you read the end of the Revelation, you know, there's a description of new heaven and new earth, which we call it heaven. And there are trees of life along the river. And that's where all the believers go in after this world and live with Jesus, serve Jesus forever. And that's where we can start eating from this tree of life. だから本当に神様はこのアダムとエヴァを許してね、そしていずれその人が戻ってこれるように。この木を残しておいた。もうすごい遠大な計画の中に見ることができる神様の憐れみなんですよね。So this is the humongous mercy of God in this huge plan that he has for us humankind. だからアダムとエヴァの時から何年経ってるって考えた時に、まあ、実際に何年か分かんないけど、何千年も経ってる中でまだそれが実現してないんだけど、そんな先まで神様は見て考えて、そんなに長い間待たなきゃいけないんだけど、そのために神様はこの場所、この木をちゃんと取っておいてくださっている。その日が来るって知ってるから、神様の憐れみですよね。私たちを本当に罪があるからって滅ぼしてしまう代わりに、ちゃんと帰ってくる道をこの時点ですでに用意しておいてくださっているんです。So instead of just destroying all the sinners, at this point he already prepared a place for us to return to. That's an amazing mercy of God. だから本当にこうやって見ると本当に神様の厳しさがあり憐れみがあり、でも憐れみだけでも十分成り立つじゃんって思うような気がするんですよ。なんで厳しさが必要なのかな。 So we see both tough love and merciful love, but maybe some people still feel like, well, isn't the merciful love enough? Why did he need a tough love? 神様の愛の願いっていうのはただ一つなんですね。 You see, what God's, you know, God's love desires only one thing. それは罪を犯した人が、私たちが罪を悔い改めて罪から離れて神様に立ち返ること。罪人である私たちがその罪を悔い改めて神様に向き直って罪から離れて神様に立ち返ること、それを神様は望んでおられるわけですね。 It is for us sinners to repent our sins and walk away from our sins and return to God. That's what God wants. That's whatThe love of God desires. そのためにはどうしても厳しい愛が必要になってくるんですね。And he needs tough love to actually do that, make that happen. 皆さん今朝しっかりと覚えておいてほしいことがあるんですね。これめちゃ、まあ、知ってるかなと思うんですけど、めちゃくちゃ大事なことです。There's one thing. Well, this is something I want you guys to remember today. Maybe you know, but it's very important. それはどんな罪にも必ず刈り取らなければならない結果がついてくるということ。That is, every sin has its consequence and you will reap what you sow. 許してもらえるんですよ、罪は。Like, God will forgive your sins. でも許してもらえても結果は残るんです。But even when God forgives your sins, consequence will remain.罪を犯したら、私たちが罪を犯すとき、その罪っていうのは必ず何かしらのネガティブな爪痕を残していきます。Every time we commit sin, we sin, that sin will leave some kind of negative, scars. Right? で、それを私たちは扱って生きていくか、抱えて生きていかなきゃいけない。And we have to either deal with the scar or live with the scar. 例えばね、嘘 嘘をついた。誰かに嘘をつきました。友達に嘘をついた。親に嘘をついた。ね、兄弟に嘘をついた。嘘をつきました。Say you say I lied to someone. Maybe I lied to my wife. I lied to my kids. I lied to my friends. Say I lied. どうなるでしょう。例えば私が皆さんに嘘をついたら、ね、私は皆さんの信頼をなくしますよね。If I lie to you, I will lose your trust, right? その後になかなか言っても、いや、また嘘ついてるかもしれないって思うじゃないですか。一回嘘ついたら、そういう結果ついてくるんですよね。And even if I say something real, you may think, maybe he's lying again. That's how our mind works, right? And that's what one lie does it. 私たちが嘘をつくとき、必ずそのために私たちは信頼を失うんですよ。Every time we lie, we lose our trust. で、それを回復しようと思ったら、もう本当に一回ちょっとした嘘だったかもしれない。回復には努力と時間が必要ですね。本当に私が言っていることが本当だということを相手が分かってくれるまで、嘘をつかないで本当のことを言い続けて、もう一回ゼロから、一からじゃないですよ、ゼロから信頼を取り戻していかない。多大な努力と時間がかかりますね。And in order to restore that trust that we lost, we have to start from point zero, right? From the scratch. We have to work hard not to lie anymore. We have to keep telling the truth until we earn our trust once again. And it takes so much time and effort. それとか誰かを傷つけてしまった。誰かをもう本当にひどく傷つけてしまったとき、私たちはその関係を失いますね。Or if we hurt someone, we lose that relationship, right? さっきの信頼と似てると思いますね。それを回復しようと思ったら、もう一度一から始めなきゃ。まあ、信頼とダブってるからね。傷つけることによって信頼を失うというのもあるからですね。その関係をもう一回取り戻そうと思ったら、やっぱり時間がかかる努力を続けなきゃ。それが罪を刈り取るんですよね。Or if I, you know, when you hurt someone, you lose the relationship, it goes along with a trust issue. But in order to reconcile this relationship and restore this relationship, we have to build this relationship all over again. And it takes time, it takes our effort. もしかしたら相手はその、ね、ごめんねって言った時にいいよって言ってくれると思うんです。いいよって言ってくれたから信頼するよっていうことではないんです。Even when the other person says, Yeah, I understand, I forgive you, that doesn't mean I will trust you 100%. いいよ、許してあげるよって言っても、その人の中では信頼がもう崩れてなくなってるわけですから、それをもう一回一からやらなきゃいけないなら、許されても結果は残るとそういうことなんですよね。That's what it means that God will forgive you, but the consequence will remain. He may say, I'll forgive you, but in this person's mind, he can't trust you on that. Right? That's the consequence that remains even after forgiveness. どんな罪にも必ず刈り取らなければならない結果がついてくる。So we need to remember this. Everything has its consequence, and we have to reap what we sow.でもその辛い、私たちはこの辛い経験を受け止めて、この辛い経験を通り越えていくときに、私たちはもう本当にこれ辛かったから同じ失敗をしちゃいけないって思うわけですね。思うわけというか思ってほしいなと思うんですよね。But because this is not an easy process, we will tell ourselves that, okay, I don't want to do this again. I don't want to make the same mistake again. でこれっていうのは、本当に神様との関係で言うならば悔い改めの大きな一歩ですよね。And in terms of our relationship with God, this is the first, very first, very important step towards repentance, right? This is where repentance starts. でだから罪を犯しました。そしてその結果を、ね、学ぶことによって私たちが、ああ、もうこれはやっちゃいけないんだって思う。そしたらその結果私たちはだからその罪から離れて、ね、悔い改めに神様に立ち返っていくことができる。こういう流れが、ね、流れがその神様のタフラブ、厳しい愛の背後に思い描かれているわけですね。So,
And because you don't want to make the same mistake again, you will walk away from that same mistake, the very sin, and you will try to return to God. This is the flow that is the flow that God's tough love desires to see. わかりますか。厳しさが厳しい愛によるこの罪の結果の刈り取りっていうのがなかったらこの流れには至らない。If there's no tough love and God just takes away consequence from you, this is not going to happen. だから本当にねこう刈り取って悔い改めて立ち返るっていう。でそこに立ち返った時に命の木が待ってるわけです。So there's a consequence and we repent through the consequence and when we return to God, the tree of life is waiting for us. That's how it works. で考えてみてください。皆さん、最初にもちょっと言いました。30マイル道路を50マイル道路で走ってました。ね、いつものように。okay, we talked about this in the beginning, but say you were driving on 50 miles per hour on the 30 mile road, as usual.それで、うーんって言ったら、ああ、おまわりさんいたって僕で、おまわりさんいたと思った時はもう遅いわけですよね。で結構角に隠れてたりするんで。And you just passed the police car, but it was too late. それでもその、ハッと見た時におまわりさんが、いってらっしゃいって笑顔で手を振ってて、全然追いかけてこなかったと。But as you passed, you saw this police officer in the police car waving at you with a smile and didn't really bother to come after you. その後、皆さんは、あ、スローダウンするでしょうか? Will you slow down after that? まあ、する人もいるかもしれないけど、ドキッとしたからね。でもそれが毎回だったらどう?Well, maybe you panic, so maybe you slow down. But what if that happens all the time? おまわりさん止まってても、あ、おまわりさんだ、こっち手振んなきゃって思うんじゃないか。You will start to think, oh, there's a police car. I have to wait first. That's right. You know? それとか、お店で万引きしました。見つかりました。でも店長さんが、いいよいいよ、持って行きなって言ってくれました。Or say you were caught shoplifting.But the store manager said, oh, it's okay, just take it. 私たちの罪深い頭はどう思うでしょうね。あの店できるよ。あの店 OK? なんかそんな感じになるね。店長いるとき行ったら絶対 OK, OK. You see, our sinful mind will start telling us, that's an OK store. Make sure you go when the store manager's there.それとかテストで0点取っちゃった。でも先生優しくて A くれた。今ありえないことばっかり言ってますからね、念のためね。そしたらその先生の授業、ま、勉強する気になりますか?いや、また A くれるよって思うんじゃない。Well, let's say you totally failed the exam, but the teacher was so gracious that he gave you an A. Are you going to start studying for that teacher's class? No.もし私たちが結果の刈り取りということをしなかったら、する必要がなかったら、私たちは変わろうとしないんです。If there's no consequence of sin, we are not going to change. We're not going to try to change. 罪は残るんですよ。And the sin stays. 罪は何をするんでしたっけ?罪は私たちの心を真っ黒にする。And what sin does to you? It just taints your heart.Pitch dark, pitch black. 心に虚しさっていう埋めることのできない大きな穴を開けていくんです。And sin makes this big hole called emptiness in your heart. で、罪は私たちを神様から引き離して滅びに至らせる。And sin just pulls you away from God and leads you to destruction, leads you to hell. 罪っていうのはめちゃくちゃ怖いものなんです。You see, sin is a very scary thing, very dangerous thing. で、神様がここでやっておることは、
私たちがそのことにいずれ気がついて罪から離れて神様に立ち返ることができるようにという道備えなんですね。 But
what God is doing here in the story is trying to help us to realize that and walk away from sin and come back to God.
でアダムとエヴァが人、ね、やったことはもう人類全体に大きな影響を及ぼしてますよね。You see, what Adam and Eve did is affecting the whole human race, right? さっきも言いました、女性の出産の時の痛み、いまだに続いてますよね。As we said, as I said, you know, the child laboring pain is still there.、Right? その夫婦関係の大変さ、まあ、夫婦関係というか男女、もうお互いに支配したいみたいな。コントロールしたい相手を自分の思うように動かしたいみたいなそういう思いというのは多かれ少なくからやっぱり自分で持っててややこしくさせて今日も続いてますよね。 And this complication of relationship, we all want to have other people do the way you want them to do, right? And it's just making everything complicated. そして生きていくために苦労して今日も皆さん働いてますね。 And you're still working every day so that you can live.で誰もが死ななければならない。And everybody has to die at some point. 私たちは、なぜかじゃあ私たち彼らの罪の結果を刈り取ってんだけど、でもそれを通してね、彼らと同じ過ちを私たちが繰り返してはいけないというところに行き着いてほしいと神様は願っているんです。But through that, through this, like we are,For some reason, we're reaping what they sowed. But through this experience, God wants to start realizing that we should not make the same mistake that they made. 彼らは神様が言ってることよりも自分がやりたいことを優先した。What they did was to choose what they want to do over what God wanted them to do. それと同じことを繰り返してはいけない。そこに神様は私たちに気づいてほしいんですよ。気づいて神様に立ち返ってほしいと思っておられるんですね。God wants us to realize that we should not make the same mistake that they made, and we need to go back to God. 罪の恐ろしさを思い出して、罪から離れて神様に立ち返ってほしいと思っている。He wants us to understand how dangerous sin is and walk away from it and go back to God.神様が私たちのために皆さんのために命の木を残して取って持って待っててくださってる。それを思い出もう何かあることに思い出してほしい。神様待ってる。命の木がそこの横に入ってて待ってるって。He wants you to remember that He is keeping that tree of life for you. Right? 本当にそのことを思い出して失敗もうそれでも失敗します。私たち罪を犯します。で毎日のように罪を犯しちゃうんだけども、で時にはその刈り取りをしなきゃいけない、なんで神様こんなことをって思う時もあるかもしれない。でも本当にそこを通してこのサイクルにしっかり私たち入りたいと思う。 And of course we still sin, we still make mistakes, we still make the same mistakes they made, and sometimes we have to reap what we sow, we have to take care of the consequence, and sometimes we feel like God, why are you doing this to me? But we want to remember thisAnd make sure we are in this cycle. ね、ディナイアルに入っちゃうと危ないよね。私悪いことしてないのにって、それが一番危険ですよね。Denial is the very dangerous thing. You know, sometimes we want to think, I didn't do anything wrong. でも本当にそこで神様の前にへりくだって、神様私は罪を犯しました。あなたのところに戻らせてくださいって。それはもう毎日私たち繰り返しながら生きるんだと思います。もしイエス様を信じてない人たちがいたら、まずは最初のステップとしてイエス様を信じて神様に立ち返るところから始めます。で、立ち返った後にその細かいやり直しが毎日あるんだけれどもね。でも基本的に神様に立ち返る、命の木につながっている道に入るところからのスタートじゃないかな。And if you are yet to believe in Jesus Christ, the starting, the first step you, God wants you to take,is to believe, accept Jesus Christ into your heart, and come back to God. And you will still make mistakes every day, but you will be on the right track.
you will be in the right direction that leads you to the tree of life. So that will be the beginning.
本当に毎日毎日私たち神様を信じて神様に愛、神様を愛して神様についている神様の願っているチョイスを心がけながら失敗したらもう一回戻ってそれを繰り返していきたいと思います。本当にこのサイクルを覚えていてください。神様のタフラブが見えたら感謝して OK 神様私はこれを通してあなたに立ち返ります。そこのことを思い出してほしいと思います。
So we want, you know, we always want to love God, believe in God, love God, and follow Him, and try to make the choice that God wants us to make. And when we see the tough love on us, let's say, hey God, thanks for this tough love, I'm going to come back to you.
お祈りしましょうか。Let's pray. 天のお父様、感謝します。本当に人生いろんなことがあります。私たちいろんなことをしてしまいます。でもその中で神様あなたがもう至ることを通してもう本当に厳しさを通して哀れみを通してとにかく愛を注いでくださることを感謝します。
Father we thank you so much for your love. You know many things happen in our lives, many mistakes we make, and among that you will continue to love us with tough love and merciful love.
本当にあなたの願っているように私たちが罪から離れてあなたに立ち返る、これを毎日心がけていくことができるように導いていてください。
And help us to help us and remind us to understand your tough love and always come back to you.
本当にこの罪から離れてあなたに立ち返って命の木に至る日が来ますよ。
And Father, help us to stay away, walk away from sin, come back to you, so that we can one day.See and eat from the tree of life.
感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。In Jesus' name we pray.